猫専務高さんの裏猫の尻尾。
ごきげんよう、タカさんです、本日はいつもと違いまして専務がいません。ですので、この方が、一緒にやっていただけるようになりました。はい、
猫社長です。
どうもお疲れ様です。今日確か専務は出張でしたよね。
そうなんですよ。京都にある三菱ダイヤミックさんという製版機メーカーですね、そこの方の工場見学ツアーに行ってまして、ちなみに三菱ダイヤミックさんというのはシルバー製版という、製版機を製造しているメーカーさんです。
うちの工場にでっかいの2台ありますね。
そうですね、はい、でっかいの2台と小さいの2台ということで4台入ってます、
だからあれがもうなかったらもう今頃うちどうなってるんだろうっていうのをこの間夏経験しましたけど、
なぜそうシルバー製版っていう製版システムの機械を入れたかっていうのも、実は今日のゲストさんと非常にゆかりの深い話だったりするんです。
ああ、なるほどなるほど。まああれですよね、今回はまあいろいろ私もね結構知らない面が意外と今回は多いんで、はい、ちょっと楽しみにはしてるんですけれども、さて今回のゲストは、お聞きの皆さんには馴染みがないかとは思いますけれども、印刷会社にはもう絶対なくてはならない、方が来てらっしゃいます。
はい、印刷資材、機械販売をしています株式会社 MTS の松原部長さんです。
どうもこんばんは、 MTS の松原と申します。
どうもよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
どうですか景気の方は
、おかげさまで今猫さんのおかげで、結構、動いております。ただ世間全般にはねあんまり良くはないんですけども、今いいとこは結構伸びてるし、伸びてるから我々もお付き合いうまくやっております。
だそうです社長
緊張してますか？
非常に緊張しております
いやー、またもですね、いやなんか普段の松原部長とちょっと違うんですけどね、やっぱりね
話してて自分でもねそう感じますねこの気取った話し方が
いや今日結構決めてますよね部長ね。
あ、これいつもなんですよね、自分のセンスなんですこれ。
あ、
なんかおかしい、いつもと違うなって感じが
おかしいな、いつもこうね腕まくりしてなんか資材持って
きて汗かきながらね工場で荷物運んでますけど、今日は助手がいたもんで。
あ、なるほど、なるほど。
ああ、まあ、いいところを見せないと。
ああ、なるほどね。ちゃんと会社帰ったら報告してくださいね。よろしくお願いしますね。
ちなみに、うちの新人なんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、この放送は、猫のしっぽ本社スタジオからお送りしています。
皆さん、こんにちは。同人印刷の猫のしっぽです。
何を言ってるんですか、そんな時はおこたで漫画の原稿を書くですよ。
なるほど、それで猫のしっぽに入稿するんですね。マネージャーさあ忙しくなるぞ。
何を言ってるんですか、私専用に書くんですよ。
ガーン、皆様のご入稿お待ちしてます。
改めまして、今回のゲストはですね、株式会社 MTS の松原部長さんです。どうもこんにちは。
こんばんは。
こんばんはですか。結構こんばんはの人が多かったりするんですけどね。
少しは緊張解けました。
今の1分の休憩において、休憩いたしました。徐々にね、本調子になってくるから。
じゃあ、最後はもう、ですね、ノリノリで。
帰っていただけるなんかお酒飲んで話してるような雰囲気になって
る、ね、そんな感じでいいんですよもう全然じゃあ本当に一杯入れましょうか
いやもう口が止まんなくなります
あららららじゃあこれからいろいろと根掘り葉掘り聞かせていただきますんでよろしくお願いします。
差し支えない範囲でちょっとお答えしたいと思います。
部長の会社、株式会社 MTS さんなんですけれども、
はいはい、
設立の方は
ですね、うちの今の、私の兄の社長なんですけども、某印刷機メーカーの営業マンだったんですけども、まあ、20代で独立しまして、1970年に独立して、当時は松原機械っていう名前でやってました。それから松原興産に、まあ、興産っていろんなものを扱いたいっていうことにおいて、松原興産。それからやはり今こう カタカナ言葉が増えてきましたもんで株式会社 MTS 、はい、MT の、S ですね。こういうふうに今社名変更になりました。要するに印刷製本施工関係、それとあと、資材ですね、それを販売しております、
はいはい、資材、まあ、印刷機製本全体的に資材、うん、まあ、うちの方も結構お世話になってるんですけれども、それ以外にもこうあれですよね、あの断裁機系だとよくお世話になってるのはあの刃の研ぎとか、
そうですね、研磨、もやっております。もちろん、私自身も、まあ、印刷機の修理ちょっとできるんで、分かる範囲のアドバイスも各お客さんのところ行って、背広を着ながら、まあ、そのままね応急処置をしたり、そういうのは得意としております。それとあとうちの方は新品は もちろんメインなんですけども、引き上げてきていいものは中古としてオーバーホールして売り、なおかつ今手前でもホームページもやっておるんですけども、その関係で輸出がだいぶ今増えております。で、輸出も一度買ったお客さんから2度目3度目のリピートが来るってことは、まあ、それなりのいいものを収めておかないとなかなか注文っていうのは来ないわけですね。で、特にインターネットで今国内も地方に出してるんですけども、おかげさまでリピートが入るんですよ。それがあんな重たいもどういうふうに持っていくかっていうと今俗に赤坊さんというよりも宅急便屋さん、宅急便屋さんが下見をしに来まして、はい、これだったらこういうふうに持ってきます。で、一人で来て、まあ、乗っけんだけ手伝って、あとはパワーゲートってぐーっと持ち上がる、はい、あれで持ってってくれるんです、は
い、
と運送代金もすごく安いんですよ、はい、僕はそういうの利用してますね。これが意外と結束とか帯掛けとか、はい、そういう簡単な機械ね、はい、あれが意外とリピートでオーダー入ってます。で、断裁機ももちろん地方にインターネットでやっておりますね。ですから特に今インターネットで商売って怖いじゃないですか、お互いに、はい、
怖いですね、
それがリピートで意外と来ています。
はい、この業界あまりあのインターネットを活用している企業さんが少ないので、
ですね、
非常に目立つと思うんですよ、
はいはい、
中古印刷機とかいうので検索すると、はい、MTS ってすぐ出てきます。
ありがとうございます。ただ、ね、うちもやっぱインターネットで一回失敗しましてね、うちで機械欲しいっていう業者がいたんですよ、同業者が、はい、で機械売ったわけですよ、
はい、
お金もらえないんですよ、うん、ほうでその人間は携帯電話使ってるわけ、
あ
ほうでその人間本来うちの会社来る予定だった、
はい、
電車遅れてとりあえずトラック待たせてっても悪いんで、はい、機械乗っけてくれと、うん、乗っけて行ったんですよ、
はいはい、
あといつから経っても連絡来ない、うん、担当から結構持っていかれちゃいましたね。でそういうケースはすごくあるんです、この業界、この業界に限らず、うん、ですから特にインターネットもしくは電話で商売される我々っていうのは、うん、お互いに信用問題、
うん、そうですね、
はい、大事だと思いますね。
先ほどもあの印刷某印刷メーカーとかっていうそういうお話もありましたけれども、ね、そういう印刷機メーカーさんと、まあ、我々みたいなその実際あの現場でこう印刷機を使う、まあ、業者って言いますかね、あのその間に立っていろいろやっていただけてるっていうお話ですけれども、その辺で何かメリット、デメリットっていうなんか、
はい、我々はまあその会社によっても違うし、その人間の営業の担当によっても違うんですけども、自分どっちかというと物事はっきり言うタイプだし、責任もすごく自分で言うのもおかしいんですけど、結構責任がある人間なんですよ。ですからメーカーとお客さんの代弁でメーカーと結構こうやり取りっていうのは激しくやるんです。目に見えないところで、これお客さん分かってほしいんですけどね、本当ね、こう表でバーってやるんですよ。実際これは我々いくらメーカーさんと喧嘩しようお客さんが大事ですし、でメーカーさん、我々の下にお客さんたくさんいる、お客さんじゃない対 一つのお客さんとメーカーでやり合ってもなかなか難しい。そうすると我々商社みたいなところを利用してくれて、代弁はいくらでもできるような状態で取りますね。あと一つ、やはり我々は営業とも親しくします、あるいはサービスマンとも親しくする。でサービスマンの情報ってのはすごく大事なところありまして、まあ、腕の問題、あと口の問題、聞き方、いろいろあります。でこれはこのサービスマン直接お客さんと話されるとお客さん怒るなと思うと、我々がワンクッション置きまして、でサービスマン話させないで僕が直接聞いて、これをお客さんに柔らかく伝えると、
通訳みたいな、
通訳です、本当通訳、直接言わせるとちょっとね、お客さん怒りますんで、自分らの方がちょっと柔らかく言葉、あるいは言葉を変えてお客さんに代弁する。でそういう関係でやっぱり僕もある某印刷メーカーにいて、いろいろ技術的なことを教えてもらって、 その反面やはり印刷物を見る目を持ちまして、その時にやはり印刷物お客さんこれいいでしょって見せられる、でも実際に内心いいと思わないわけですよ。そのお客さんは自分でいいと思ってるわけ。
はい、はい、
でも俺だけ何これっていうのが結構当時多かったですね。でやはり印刷っていうのは機械によって何々目とか何々症状っていろいろトラブルんです。お客さん見ても分かんないです当時、はいはい、昔の話なんですけどね。印刷試運転終わって印刷物見るとあるまずい症状起きてた、サービスマンと話して、うん、これまずいよ機械交換しろよというような話になりましてね、もう相当前です。機械納品した1週間後に機械交換させましたね。この機械まずい、入れた後絶対問題来るから引き上げて、それはサービスマンもやっぱ友達みたいに話してましたんで、サービスマンも協力くれて機械レポート書くわけです、これはまずいと。そういうのがね、印刷機にもあったし製版機にもありましたね。これやっぱりメーカーさんじゃ絶対やらない、運送費はマイナスかかる、機械はね、新しい機械が古くなっちゃう、でも我々はやっぱり長い付き合いするにはお客さんに対してやはりこういうこと大事な問題、それと2代目3代目っていうのはそのサービスマンか営業窓口なんですよ。どんな機械具合悪くてもそのフォローが良ければ2代目っていうのは必ずやってくれるんです、
はいはい、
どんないい機械でもダメだったらダメです。
だ
そういう意味じゃ我々売った後失敗したと思いながらもわこれなんとか自分らでこうカバーしようとして、はい、でうまくやってくれてうまくお付き合いできればじゃあ次その機会を下取って次の機会入れるって方向にも行くし、まあ、そういうやり取りは結構やりますね。もちろん新品中古売ってて中古の場合は特にそうです、気遣います。
あれですね、猫の尻尾の、品質を維持するにはこういうあの業者さんの力って非常に大事なんです、
ね、ありがとうございます、
はい、こういうあの苦労っていうのも一緒にやっていただいて、それで品質を維持してるっていうのは実は大きかったりします。印刷機が良ければいいものができるじゃないんですよね、
はいはい、
でどんな機械でもやはりうまくその機械の癖っていうのはなかなかわからないですから、あのバックアップしてくれる MTS さん本当にうちにはもうなくてはならない。
どうもすいませんね。なんか今度サービス持ってこないと悪い
よね。あ、じゃあパウダーちょっと多めに。
いや、パウダー多め使ってくれてますから、ね。
部長自身のご紹介をしていただかないと。
私はもう世間一般でいうおじさん族の年代に入ってるんですけども、まあ自分はある程度昔から体ちっちゃいんですけども、スポーツが大好き人間で、まあ中学時代からスポーツかじってました、はい、まあ高校の時やっぱり少しねかぶれる時期がありまして、柄の悪い時期なんか授業そサボってタバコ吸いに行ったり喫茶店通いしたり
来た来た、
その時に、まあ、ある当時キックボクシングとかそういうの流行ってましてね、それが大好き人間になりまして、はい、当時やっぱり喧嘩とかそういうのあったもんでね、はいはいはい、強くなりたいっていう一心で空手道場通ってて、ただやはりタバコとか喫茶店の誘惑に負けて途中でやめちゃったわけですよ。で大学行ってもっと本格的にやっぱし自分は何かやりたいと空手っていうものを選んで1年から入りまして、ね、卒業までずっと続けました、うん、でやっぱりそういう付き合いがあったせいか卒業してからも後輩を面倒見たりしてるんで、やっぱり若い年代との付き合いが多いんですよ、
うん、
で卒業して OB としてもまだ若い連中が10代人間がいる、そういう会話、それから今度今現在、その関係でカルチャーセンターとかそういうところで空手の講師をやっておりまして、それこそもう4歳5歳からの子供、それと中学生高校生主婦一般サラリーマンという幅広い付き合いするようになりまして、で人それぞれの考えがやっぱり違うなと、僕もそういう意味では自分自身勉強になってるし、やはり空手っていうのを続けていい先輩っていうのもできました。でそういう意味でね、やっぱりすごく良かったなと思っております。
空手は何段なんですか？
今神奈川県の本部長っていう肩書きなんですよ。で私は、はい、今空手の業界っていうのは柔道と違ってすごい枝分かれがすごいんです、
はい、
こう柔道は行動感っていうものがあって一つまとめてるんですけど、はい、我の空手業界っていうのは今マスコミなんかではテレビとかそういうの出てる、あ某ね、2つ名前が有名なのありますけども、はい、K1 とか出てくるね、はい、我々そういうものと違って昔の俗に言う伝統的な空手って言いまして、小刀館という流派を持ってる正統空手で、これは全空連といって全日本空手道連盟に属している我々の正式公認団体、はい、でそこに、私は神奈川県本部長として、指導して、肩書きは 師範です。で師範っていうのは四段以上なんですよ。で私五段取って、筆記試験とかいろんなテスト自己満足の世界なんですけどね、そういうので後輩をたくさん持ってまして一応指導しております。で今現在、去年ちょっとね腰痛っていうよりも、まあ、社長もその時お見舞い来ていただけたんですけども、はい、椎間板ヘルニアやってそれからちょっと動きがおかしくなっちゃいまして合宿にも前回欠席しましてそれまでは合宿等などに行ってマラソンしたりいろいろ激しい運動をやっておりました。でもやっぱり根っからね、はい、空手っていうの好きなんですね。で学生時代やっぱしあばら2回折って指も折ってそれでもやめないでやっぱし好きなものはダメですね。今のお酒と同じです。体壊してもやめられない。
あれですよね部長はあの、ずっと館内の方
そう館内でですね、その前は福富町だったんです。あそれから今館内
非常に横浜の中では危険地域にずっと、
ね、
生まれ育ったわけですね。
初めて来る人はすごくね抵抗ある場所なんですけど、はい、我々としてはもう馴染んだ場所っていうともうねすごく歩きやすいし、はい、館内っていう雰囲気は、まあ、昼間はそれなりの会社がたくさんあるし夜はそれなりの、綺麗な女性たちがたくさん歩いてる場所にねそういうところへちょっと通っておりますけども、は
い、そういうところで生まれ育って空手をやっているとなるともう武勇伝もいっぱいあるんじゃないですか。
学生時代も結構やったんですけども一回は上野でやっぱり水商売の、ね、連中とちょっと派手な喧嘩やったことありますし警察だったのちょっとなりかけたんですねその時はうまく収めて自分が相手を先に手出しちゃってそれから大きい喧嘩になっちゃってそれから今度横浜就職してから横浜の西口でやったんですよ。これがまあちょっと恥ずかしいぐらいに公安員までたくさん来ちゃいましてね。でその時は自分の仲間が殴られたと思って勘違いしたわけ絡まれてで殴られてはなかったんだけどもうそう思った瞬間に私も手出てたもんでそれからバンバンやってねパーって逃げちゃったんですよ。やばいと思ってそうです。周りを見たら全然関係ない連中が喧嘩に加わってるわけ、はいはいはい、でこれ大事になるのはやばいな捕まるなと思って先に逃げちゃった。警察公安員が来ちゃったんですよ。ほんで俺を探してたんですよ。で殴ったやつ出せと俺も先に逃げちゃったもんでそれが逃げましたね。
これ聞いたら明日から工場の人間とか態度変わるんじゃないですか。
自分で一番怖かったことは昔ねやっぱり酒飲んで、はい、福富町でやったんですよ。やる際にね。でこれはもうやってすぐ逃げましたね。まだその頃はまだ自分も現役バリバリの人間なんで、はい、絶対その自信があったもんで。
ただあれですよね、やっぱりその段とか持ってる人が手出しちゃうとちょっと本当に
、本部に迷惑かけちゃうんでね、万が一例えば空手をやってるっていうことに対して怪我をさせたっていうとなるとちょっと大きい問題になると、うん、本部道場もしくは自分の地位もちょっとやばいくなっちゃうんで、うん、あとやっぱり就職してるってこと自体ね、社会人としてやっぱりいいことと悪いことあります、はいはい、学生時代若い年代って怖いもんないんですよ、うん、やっぱ今は逆に言うと警察怖いですよね、
怖いですよね、
思いますね本当最近交通事故もねちょっと被害ありましたけどもやっぱ警察一番怖いですよ、社会的な問題あるんで、今はね逆に喧嘩になったらいかに逃げるか、ね、喧嘩を大きくしちゃダメです、うん、小さく収めて謝ってするものだったら謝る、これが一番じゃないかと。
じゃあこれから毎回あれじゃないですか、街中黒帯締めて歩いてないじゃないですか。
もう謝る姿勢 で謝るってのは慣れてるんですよね。学生時代から先輩から殴られてもオスでしたから、はい、から今お客さんからいくら言われても別に耐えられる、うん、これやっぱり学生時代の気質がやっぱり残ってますよね、まだ。
裏猫の尻尾。
先ほどもちょこっとね、いろいろなお話で、出てましたけど、メーカーのサービスマンさんとかそういう人たちは、まあ、会社のその不利になるようなことをしないみたいなね、そんな感じもあるんですけれども、うん、そういう人ばっかりでもないんですよね、うん、
やはりサービスマンもね、時間外でやってくれる人もいれば、はい、例えば携帯電話を教えてくれてね、はい、困ったことがあったら何でも教えてくれるっていうサービスマンもいました、はい、でやっぱり今メーカーさんのサービスマンっていうのは上の人間の上司っていうのが大体40前後ぐらいじゃないんですかね、うん、でその下についてる人間は大体20歳前後ですから、教育がちょっとまだ悪いところも一部あるなと ないしは思います、うん、でもう本当の大きいメーカーになれば、まあ、定年退職ってやっぱり60ぐらいでなっちゃうと教育する人間なんでいなくなってるわけですよ、はい、でも残ってやってるとこってやっぱり教育素晴らしいですよね、うん、口抜き方あと腕はまあ1番2番目ぐらいになっちゃうんだけども対応が非常にいいと思う、
うん
うん、で生意気、まあ、生意気って言ったらおかしいんですけども直してあげてるよとかね、
はいはい、
直んないくせに機械のせいにするとか、
はい、
やたらめったら時間かかった修理する、うん、修理終わった後機械汚す、うん、多いですね、
うん、結局印刷会社が、サービスマンに文句を言って喧嘩になっちゃうと、うん、これはやはりサービスマンの方も人間ですから、
はいはい、
もうこんなもの直してやるもんかみたいな感じになってしまって、うん、仕事自体がうまく回らなくなってしまうので、
はいはい、
そこへ間に入っていつもは、松原部長の方には嫌な役をちょっとしていただいて本当にすいませんけど、
まあ、サービスマンに、ね、言えないことっていうのは私どもが言って、ただ自分自身もね何やってんのかなと言いながらお客さんの代わりにサービスマンと話したら自分の目つき変わってきてるの分かってんだ、やばいやばいと思いながらもう一度頭の中で10数えて、あもう一度柔らかく話する、
うんうん、
たまにあれですよね、こっちであの部長ちょっと
ありますね、そういうことね
制止することが
感じ取ったことあります、そういうこと、
こっちがなだめたり
する、私そういうところ見たことないんですけど
もうね我慢できないですね、うん、こいつと思うと、ね、名前言ったらそういうもんってお前仕事だろうと、誰から給料もらってんの、ね、ね、そういうことなんですよ、
やっぱり技術職ですからどうしても営業的なことが苦手な方が多いですよね、う
ん、その場合はね、はい、余計なことやらないでただ黙って早く帰ればいいんですよね、うん、怒らせないうちに ね
、まあ、やることだけやって帰ってもらうっていう
口だけの殺傷にねサービスがいるんですよ、お前営業やれよって言
ってくれるからそう腕より口
ってほんで治んないのがいいですね
ありましたね、あの何を電話してもグリス塗れば治りますっていう私と部長で怒りましたよね。
本当ですね。
ですから、まあ、いろいろな機械を扱って、やっぱり、機械の難しさっていうのは、非常にありますよね。
メーカーさんって自分ちなきゃ 100% いいと思ってるわけですよ、変な話ね、はい、機械が合わなくてそれを進めようともするし、ちょっと待ってよ、またここのお客さんだったらこっちの機械の方がいいかなとか、いろいろそういう判断も したいと思う、
は
い、
仕事の内容に合わせてやはり、
うん、
得意不得意ありますから、
あります、機械には絶対あります、はい、でやっぱりあとアフターサービス考えてね、あのこのメーカーで売っていいのかなどうなのかなっていう判断も必要になってきますね、
はい、
ええ、
機械自体もこう難しい、もちろん難しいとは思うんですけれども、うん、その大元 そのオフセット印刷、うん、いや、ね、印刷自体もこれはあの結構こういろいろとあの、はい、まあ、薬品がどうのとか水がどうのとかって あるでしょうし、その辺
もせっかくですからあの、うん、オフセット印刷というのはどういうものかという
これ知らない人だから、まあ、あの、まあ、適当に答えたらおかしいですけど、まあ、オフセット、あの、皆さん想像してるのは活版印刷と一般的にね、昔からあるんですけど、活字を、使ってそこにインクを乗っけて、要するに、凸なんですけども、反抗するような原理です。その場合はインクだけです。あと圧力。で、オフセットの場合は、水を使うんですよ。水とインクなんです。油性インクですね、油性インクと水ですから、インク乗ってるところには水乗らない、
うん、
水乗ってるところにはインクは乗らないというような感じで、やはり水だけじゃなくただ単純に水と言ってるんですけども、水の中には薬品を入れます、
うん、
その薬品もたくさん入れるとトラブルの原因、やっぱり何パーセントってあるわけです、
う
ん、ちゃんと測ってやるもの、機械が自動的に何パーセントって薬品を落としてくれて水を作る、そういうものもあります、
うん、
で、特に今流行りのレンズ吸水って専門用語になっちゃうんですけども、そこにアルコールを使う、アルコールを使うっていうのはイソプロピルアルコール IPA っていうやつを 5% 以内に抑えてくださいって言うんだけど、お客さんによってやっぱり 6% 7% 入れてるお客さんも現状ある、はい、もう一般的にアルコール値は 5% 以内です、うん、そういうのだけ、皆さんも覚えておいてもらうと、はい、何かと、まあ、何パーセント入れてるの 7% って現場でやったら 5% にしなさいよ、 っていうふうに言えるかもしれない。
いや、じゃあぜひあれですね、あの印刷機オペレーター目指してる人はぜひこの辺を覚えていただいてですね。でどうなんでしょう、うちの方はそういう面で言えば、
うん、あの皆さんね、あの言ったことを意外とって言ったらおかしいの、守ってくれるんですよ。で猫さんの場合は他さんと違ってこう若い方多いじゃないですか、はい、で他で経験してきた方っていうのが少ないですから、意外言うこと聞いてくるんです。これはこういうふうに使ってください、ああいうふうに使ってください。最初のうちは 100% いろいろ聞いてくれたんですけども、少し最近慣れてきますね。ちょっと反発心が出てきてるみたいですけども
それは、ね、そういう時は言ってください私の方からちょっと叱りますから
冗談ですか皆さん聞いてたら
あ、工場長怒るぞ
機械がやはりあのデジタル化が進んできまして、ええ、毎年毎年新しい仕組みができて、はいはい、あの機械がもう本当に入れ替わり激しいですね、
はい、そうですね。
そうするとどうしてもあのもう昔ながらの使い方っていうのがだんだん変わってきているんですが、印刷機自体の進歩は目まぐるしいんですけど、うん、人間がそれについていけない、
はいはいはい、
っていうこともあるので、うちはあえて経験者じゃないといけないよということはしないで、うん、一から覚えてくれる人の方が素直に機械が使えるという。
実際そうですね、今社長言われたようにね、これあの下手な経験者、中途半端、特にもう年代の高いね経験者って自分の考えだけでやって、はい、例えば溶剤を進めても絶対受け入れないんですよ。新しいもの絶対受け入れないんです、はい、そういうケースだともうそこで言い合ってもしょうがないんで、あそうですかって言ってもう素直にね、お客さんの要望したものを持っていくんですけども、まあ、ネクさんの場合はこういう溶剤が出ました、じゃあこういうのちょっとやってみましょうかって言うと受け入れてくれるんですよ、うん、ただ忙しい時期にねそうっていうのは無理なんで、うん、暇な時期だと意外と皆さんそういうの素直に聞いてくれて試してくれる、うん、これすごくいいことだと、はい、で覚えがいいんですよね皆さんで今日もたまたま現場ちらっと行ったらなんか QWEB の機械をなんか新しいオペレーターさんの方がちょっとなんか教育受けてたのかな、
ね、は
い、あもうこの人教えてる立場だよと内緒思いましたね。でその人もう完璧教え使い切ってますからね。うん、でそういう意味で通常印刷屋さんの場合ですとあの機械入れてね、慎重派でいくと大体1ヶ月つきっきりなんですよ、うん、それでもまだ物にならないケースもあるし、うん、であそこ猫さんの場合1週間ですよね大体が。
そうですね、1週間である程度擦れるようにしないといけない
ですね。その1週間私も今まで何度か皆さん今の給与のオペレーターの方新人の頃から見てるんだけども完璧ですよね腕あんだけ綺麗なベタ網、うん、こと見るね、うん、これは素晴らしいと思う、うん、あの下手な印刷屋さんの何十年やってるっていう人たちよりもレベル正直って上だと思いますよ、
うん、ありがとうございます、
うん、これはもう印刷機メーカーのね、自分あの例えば、まあ、はっきり言ってハイデルさんがね、はいはい、ああいうの見て宣伝してほしいですよね。で今の4食器にしても2食器にしても初めての方が多いんだけども、あれだけのものをあんだけの高速回転で買いにやってで、はい、商品を納品できる。でなおかつ一番関心するのは目、
はい、
これがこの商品を納めていいかどうだかっていうあら探しがすごく上手あら探しっておかしいんだけどね、はい、あらがなくなればいいわけですよ、
はいはいはい、
すごくそれがね最高だと思う。今まで僕もこの業界30年いるけどもあそこまで素晴らしい人たちは皆さん初めて、うん、でもそれだけ皆さんがこう絵を描いてるっていうのもあるのかもしれないんだけどもすごいです、うん、本当にその一言、
うん、逆によその、その、印刷所さんが見ると、こう、お前、それやりすぎじゃねえのぐらいの、そういう勢いですかね、やっぱり。
そうですね。うん、他だったら、ね、多分、辛いんで、これちょっと薄いんじゃないですかね、ちょっと、いいですよ、このぐらい。真ん中入れちゃえば分かんないもん。そうですよね。本当ですよ。ほんで、やっぱし、納期を間に合わすっていうのも大事なんだけども、やっぱし、そっちが重点を置いてるのかな、一般印刷屋さんの場合は。うん、
はい、
で、同人のこの印刷部って、やっぱし、一人一人が、やはりそれを意識して見るからチェックが厳しいんでしょうね。で、やはり他で考えられないのが結構あるんですよ猫さんの場合に、
はい、
例えば印刷してる人間が製版の方行って版を持ってってこれちょっとよく話し合ってるのに聞くので、何ですかって聞くといや今度ちょっとおかしいと、それを印刷上がる前に製版してる人間とこうチェック話し合うで、はい、OK だったらまず刷り始める、これ他じゃねめったに見ない光景、する人間っていうのは判を渡されたら疑問感じなくしてするのです、
はい、はい、 ここで一旦このコーナーでーす。
猫のしっぽニュース。皆さんこんにちは。猫のしっぽ受付のトミーです。
皆さんこんにちは。猫のしっぽ受付のエモリです。
最初のニュースは、猫のしっぽイメージキャラクター、猫姉さんのドールが発売中です。制作はパラボックス様で好評発売中です。もちろん当社でも取り扱ってます。見るだけでも OK です。ぜひ来てね。
続いては、猫のしっぽ10周年記念パーティー、ニャンフェス3の告知です。来年2007年の4月8日日曜日に、蒲田ピオ4階のコンベンションホールにて開催します。今回は10周年ということもあって、豪華ゲストも予定しています。
最後は、コミックマーケット71締め切り情報。PP 加工、フルカラー表紙は12月11日。猫猫、チビ猫パックは12月13日。ハイカラ、ボス猫パック本文は12月14日が締め切りになります。まずは、事前にホームページ等でちゃんとチェックしてくださいね。知りませんでしたと言われても受けられませんのでよろしくお願いします。
それではまた次回お会いしましょう。
今日のゲストは、みんな大好き MTS の松原部長です。
はい、さて後半戦に突入でーす。
それでですね、まず実はですね、はい、猫のしっぽの工場長から部長に応援メッセージが届いてるので、
ですか、
聞いてください。
何言われるんだろう。
工場長の若林です。MTS の松原部長はですね、工場でみんなから引っ張りだこで愛されまくってます。まあ、MTS の部長がいないと仕事にならない。まあ、さらに普段は、まあ、仕事はきちっと、ちょっと物忘れも多いんですけど、とにかくみんなから頼られまくってますが、たまに飲み会とかでハメを外し、あまりここでは話せないような話をしたりとか、まあエッチな部分もあります。そんなこと言っちゃっていいのかな。まあそんな MTS の松原部長ですが、みんな工場のみんな、裏猫の尻尾に初出演ということで、応援してます。頑張ってください
ということで、どうでした？
嬉しいですね。嬉しいながらも、まあ、本当の話でしたね。こう、ちょっとエッチな話とか、照れますね。
まあ、物忘れがっていうの
は。そう、俺もね、それ、言われましたね、やっぱりね。やっぱし言われたかなと、思います。素直に忘れましたってはっきり言ってますから。言いませんですね。頑張りますよ。
頑張っていきましょう。
さあ、でですね、いろんな印刷会社さんがあると思うんですけれども、
首都圏とかいろいろ印刷会社によって、はい、特徴があると思うんですけども
、我々物を売りまして、中心地のお客様っていうのはすぐ覚えてくれない傾向、それと呼べばすぐ来る、そういう傾向があるんですよ。で、本当ちょっとした本当の簡単なことなんだけども、じゃあここいじってくださいって言ってもなかなかやってくれない。で、これが地方になると呼んでも来ない、なかなか来ないっていう距離的な問題っていうのがありまして、はい、場所遠いとすぐ来れないわけですよ、はい、サービスマンも。
それに比べてうちなんか言ってその日に来てくれとかしょっちゅうやってるから、本当申し訳ないなと思うんですよ。
うん、でもね、やっぱりそれだけ機会、仕事の中身も分かりますんでね、我々窓口が何とかやってくれ、何とかやってくれ、今日行ってよってこうね、笑いながらでもサービスマンと話して、言うこと聞いてくれてからいいんですよね。ただ、以前はね、やっぱり地方の人って自分でこう直して、本当手がかかんなかったですね。で、最近やっぱり機会もだいぶ良くなってきたせいか、全般的にそういう急な修理っていうのは少なくはなってきたっていうのも一つあるかもしれない。
機械の方は壊れなくなったとしても予期せぬ出来事もありますよね。
もう機械も絶対ありますよね。なんでこんな故障したのか、あるいは急にバタンって止まっちゃうケース、はい、これ一番怖いですね、
はい、あと天災とかありますからね。
あります。これもね、ちょっと話すれないんですけどね。ほんと数年前の話なんですよ。年賀状の泥棒っていうのがあるんです。で、これ年賀状泥棒っていうのは、年賀状って1枚いくら50円か60円ですよね、はい、これがやっぱり何百枚何千枚って印刷屋さんの場合扱うわけですよ。あれ何万枚って、はい、それをカウンターの上に置いといて、その箱ごと盗まれちゃうとかね、はい、で、これ足が出ないんですよ。 もう年賀状ってあとどっかの郵便局で、はい、失敗したでもあれは後から書いてくれますから、ですから印刷屋さんも何百万ってよく、ね、年賀状を買って、はい、それを印刷失敗したのをやり紙ですけど捨てない、あれ余ったやつを後からチェンジできますよね、1円引いて、はいはいはい、そういう意味ではね結構これが私の実際出入りしたお客さんでもそれ経験してますね、それ横浜のお客さんでやっぱり2件ほど聞いてます。
これからの季節気をつけないといけないですね。
最近ね忘れられてっからまたそれが出てくるかもしれないですね問題起きてないから、
うちはあのセコム入ってますから
あれってどうなんですかね、あのお年玉の番号とかで分かんないんですかね。
分かんないんでしょうね、あのおそらく売る側っていうのは登録、チェックしないんじゃないですか、そのまま
逆に、
うん、あ郵便局がそのまま売っちゃいますんでね、
うん、印刷会社で泥棒が入るってあんまりピンとこないと思うんですけど、
やっぱりそういう財産がね、やっぱ素人にしては見ても分かんないけども、この業界にいる人だったら価値観ってすごく分かるわけですね、機械持っていく人はいないにしても重たいから
この間実は同業者で泥棒が入ったんですよ、
ええ、
排気ダクトの、
ああ入ってそこから入って
きて、そこから入ってきて、
サンタクロースじゃないけどね、
はい、それで入ったのはいいんですが結局何も盗まないでそこの社長のタバコだけ盗んで
いったでもじゃあ入ってきたところは出てったんですかね
そうですね、ちょうどあの窓をぶち抜いて、ええ、そこにあのあれですね、排気ダクトをつけたりするんで、
うん、
割られて入っちゃったりするんですよね。
そうですよね、はい、ただ泥棒もね印刷物持ってっても商売なんないですからね。
そうですね、
やっぱりそういう金目のものがあるかどうか、うん、お金を本来まで持っていきたいんだろう、なければそれに変わるもんっていうと知ってる人だったらこれが価値があるだろうとかね、
今だとあんま盗むもんないじゃない、
今あんまりないですね強いて言えばコンピューターがね、東南アジアに流れるあれだって大量に持っていけば、まあ、何のかどうなのか、
フォトショップとか
本当です ですねで今機械は例えば国内で盗まれて他へ売ったとしても登録してるかしないかで、
はい、
出どころバレちゃうんですよ、
はい、
そういうのでね意外とそういうのは今盗んでもしょうがないところですよね、はい、ただ印刷業界っていうのはね、例えば偽札っていうのあるじゃないですか、
はい、
あれ国内では大体捕まるんですね、で昔のやり方、今デジタルだからいいけど昔アナログの時代っていうと半下があってカメラで撮って分解して、はい、今度印刷しますよね、印刷したら製本の製本じゃないけど断裁する、芋づるで全部捕まる、今までのほとんどそうですよね、はい、よくテレビドラマの中で偽札っていうのはあるんだけども、それがね、ないこんなキャラで擦れるわけねえなと思うのはあるんですよ、よく縦通しの印刷機で、はい、お札通しでこんな見当がね、見当地でも知ってる人は知ってる、知らない人は知らない、ぴったんこさ擦れるわけないんだけど、ドラマの中ではそういうふうにやってますけども、実際今まで、警察沙汰になったっていう偽札、あれは大体捕まる、で印刷屋さんだけじゃない、印刷屋さん一軒じゃできないですか、
出入り業者捕まるんじゃ
本当ですよね、怖いよね材料入れて材料捕まったらやばいもんね俺考えてないです
よ、お前この会社にインクを納めたろっつって
過去ね、面白いんだけどもね、例えば本当の裏印刷してるとこもあるんですよ、もろに、
はい、
ほんでたまたま若い頃、飛び込み営業やってたもんで、パッとやるともう女性の人みんな隠すんです、うん、でチラッと見えたのが写真なんですよ、でもろの写真でマジックで消してるんですよね、
あ
で昔よくほらバターでこう、はい、マジックが消えるとかああいうあったじゃないですか、
わかんねえな俺、
タクさん回ってるね、ちょっと経験者だね本当印刷物のねかマジックで、
いや私はバターは知らない、エンジンは知ってますよね
なるほど経験ありますね、
私も始めた頃になんかビデオのパッケージ吸ってくれないか、
あ
ちょっとエッチビデオなんだけどねって来たんですよ、うちは断りましたよ、
いろいろそういう面白い話いろいろありますよね、
まあ、泥棒もありますが、やはり地震とか台風とか、結構印刷機の被害も最近は、
うん、ありますね、ほらこの前新潟とか、はい、ああいうとか縦通しの印刷機よく倒れたって言いますからね、
はい、
倒れて各メーカーのサービスマンが全部向こう行って復旧に協力したっていうけど、はい、もう倒れた機械ってもう使えないですよね、
はい、
要するにシリンダーって真ん中にこう半を巻くとブランを巻くとこうそういうのが全部ずれちゃうんですけど、ものによってはもう スクラップですよね。もうかわ本当かわいそうだと思うけど、ただそれに対して保険入ってないけど、なかなか保険入ってないと全額ダメになるし、で、あの災害なんかっていう、でもうちのお客さんで昔の話でね、あり緑区の方で雨降る、台風来る、水が出るんですよ、下水割りと、はい、今も場所によっては結構水出ますけども、そのたんびにモーターを外して機械の上に持ち上げるんです、うん、大変ですねって言うと、もう慣れてるよって考えられないけど、実際そういう話、うん、本当に目にしてましたよね、うん、
黒よりもね、それ一個買ってまたつける方の方がえらい苦労する
そうなんですね。ただね、やっぱりそこもちょっと外れてるお客さんでしたから、うん、もうそのぐらいもう自分で外しちゃうんですね。あで今の機械と違ってそんな複雑じゃないですから、はい、ボルト4本で止まってそれを上に持ち上げて、はい、もう濡れないようにすると、うん、そういうお客さんもいましたよね過去。
今だとあの若干でも平行が崩れちゃってるともう印刷機負担かかって
あのねはい、機械動かなくなる機械あるんですよ、はい、水平狂ってると。これ僕も初めて経験したんですけどね、うん、うちの会社でやっぱり中古試運転するのに、その前に試運転しようかと思って電源ついてたら動かない、左右端来たら、いやこれ水平取れてないと機械動かないんです、そういう機械もあるんですよ、すごいですよね本当、僕もそういう時で意外とね、中古とかそういうの扱ってそういう経験結構しますよ、新品でもそうですけどね、うん、うん、
怖いですよね地震とかそういうの。
地震はね本当、地震でね機械壊れちゃうと本当かわいそうですよ、うん、本当に、
はい、ここいつ大地震が来るかずっと言われてますけども
、うん、そうですね、
はい、うちの方はあれですよね社長、地震であの心配になるのはあの障害物が倒れるか倒れないかってそれぐらいですかねうちは
あの紙ね、紙ちょっと俺台車でねぶつかって壊し倒したら大変だなとヒヤヒヤして2回ほど運んでますよ
すいませんいつもご迷惑をおかけしてます
あれ謝って済むもんじゃないし、ね、もしやったらどうしようかって考えちゃうんですよ
もう荷物多すぎて床が抜けるとかそういう心配が
いや今は大丈夫ですよね、
ですからコミックマーケットのたびに今はやめてくれ今はやめてくれって祈ってます
なるほどね
地震とか来るんだったら開けてからにしてほしい
猫の尻尾裏裏猫の尻尾。
それであれですね、そういうあの、まあ、いろいろ災害のお話もあるんですけど、なんかこう、まあ、話題的に面白そうな、そのなんか、印刷機 あのエピソードとかっていうのはないですかね。
なるほどね、これはね、自慢話じゃないんだけども、印刷、要するに映画でもテレビでも、印刷屋さんがこう、場面っていうのありますよね、でこれ一つ二つあるんですけど、一つは松竹の映画で鬼畜って映画あったんです。これは印刷屋さんが社長が主人公なんですよ、そこに愛人がいるわけです、それで邪魔だから子供を、ね、どっかやっちゃおう、でその子供が警察捕まった時に印刷屋さんでしか使わないものを持ってたわけ。それが当時石版って言いまして、石の版なんですよ、でこれをどんどん探してきたらここにぶちゃだった、でそこに、松竹の撮影所だったんで大船のね神奈川県の、そこにうちが機械を貸し出したんです、でこれが B さんの印刷機と活版の印刷機で、今もまあ映画で当時映画終わるところテレビでやるじゃないですか、テレビ見ると、あこの機械うちで貸した機械とかね、でうちの当時のサービスマンが行って印刷機の紙を通すだけの状態にするわけ、
はい、
で映画ではそこで紙がといかにもその緒方健が主人公だったんですけど、それが印刷しているように見える、そういうのをやっぱり貸して、で終わったらちゃんと引き上げてきて売りましたけどね、それはこれはこの映画で使った機械ですよとこれは大船の、ね、美術部っていうそのとこありまして、そこに機械貸し出しましたね、
緒方健さんのサイン入りとかやんなかったんですか、
やんなかった、やれよかったですね
いやでもそのうちあのインクでそのサイン自体が見えなくなっちゃっちゃう
その機械はおそらくもう今なくなってんだろうな、うちがお客さんからね買い取ってきた機械でね、それお客さんの紹介だったんですよ、でお客さんの紹介で要するに松竹っていうのは風天の虎で有名な、ね、あれなんですけど、そこの関連の紹介だったんです、で風天の虎の 裏にタコ社長って朝日印刷さんってありますよね、
はい、
活版屋さんですよ、はい、今ね裸電球昔のイメージ、はい、でこれいろんなエピソードあるんですけどね、まず朝日印刷って藤沢にある実在してる、
うん、藤沢なんですか、
でそこの社長っていうのもこれちょっと聞いたと思われるんでタコ社長っていうやっぱイメージがああいう感じの社長がいたんです、
うん、
で今その後会長に収まったんですけども、はい、まあ、今老舗の印刷屋さんですね、はい、あの映画の中ではあのカッパ屋さんでちっちゃいところですけども、そこを協力してた関係で朝日印刷っていう名前が出まして、うん、で、タコ社長っていうのもそういうイメージから来てる、
モデルが いらっしゃった
んです、いましたね、はあ、実際そうです、あの私も当時そこに機械の売り込みとかいろいろ通ってたん でその近くの印刷屋さんがうちにも撮影来たよとか、そういう話は結構藤沢の印刷屋さんで風天虎結構協力してるとこあったんですよ。でただあの風天の虎の中において朝日印刷が今度活版屋さんっていうイメージで、それも自動じゃなくて煽りってガチャンガチャンって手で刺すあの印刷機イメージがありまして、印刷工業組合で印刷イメージが悪くなるとそういう問題がありましてね、それに協力したのが社食メーカー車検さん、
はいはい、
で車検さんが機械を貸し出しして、でタコ社長じゃなくて風天の虎が、ね、恋するうせマドンナですよね、それが社食のオペレーターとしていたわけです
はあ、はあ、
それをあの車検さんが無償で貸し出したんです。イメージ悪くなるからこの社食で、ね、オフセットでイメージとか、そういうイメージを作ってほしいということで、あの社食機を貸し出しました。その当時の米テレビやって BS でやってたんですけども、
はいはい、見ました
見ました、確か社食のオペレーターさんでしたよね、
でしたっけ
あのいろいろ
今特集でまたやって
たりしてますよね、今度それもしあの社食のオペレーターさんだったらその話を思い出してください、車検のパボって機械です、ね、当時おそらく 400-500 万ぐらいの機械だったと思いますけども、
印刷会社始めて前田銀さんがすごい好きになりましたよ
久しぶりを感じて
感じますね、
毎週ジェイコさんとかね、
でも、うち社長の場合は猫社長にタコ社長ってそっちの方は親近感分からないですか、
トラさんはいつもタコ社長をバカにしてるからちょっとトラさんにムッとします
よでも結構あれですね、そういう部分ではいろいろやられてるんですね。
そうですね、やっぱりね、印刷業界っていうのはいろんなやっぱりテレビとか映画とかいろんなところでね、そういう場面が出てくると、
う
ん、意識的にどこの機械なのかなって、
ね、
見ちゃいますね、で断裁機はどこ、いや製本機はどこ、印刷機はどことかね、でこの印刷機でこんないいもん擦れるわけないよと思いながら、いっぱいテレビの見てる人はそこまで分かんないです
ね、アニメとかでもありますしね、
でもやっぱ印刷業界知らない人は全然分かんないですから ね、はい、一色機でフルカラーができちゃうと、ね、捨てたって分かんないんだから、
それもありますよね、
で前はね土曜日のねワイドショー、じゃワイドショーサスペンスの映画で、はい、うちの会社やっぱ使ったんですよ、日本テレビだったかな、はい、で最後株式協力株式会社 MTS って出ました、うちの3階のフロア使ったんです撮影 でうちのロッカーとか机とかね、全部きれいに片付けて撮影来たそうですよ、で日本テレビのくれたのがタオルだけでしたねセコそれもね、あの実際にやってんのを見て、あ、ほんでちょっとなんですよ映ったのがね、
あ、はい、
それも見ました。
あ、ビデオとか撮ったんですか。
うちの社長が撮ったかな、ちょっとはっきり記憶ないですね、うちの前にロッカーですよ入ってた、ロッカーですけどね、
役者さんとかはどなたか、
ド忘れしちゃった
じゃあ皆さん、あのそれはもうテレビをもう一度見てチェックしていただくということで、
ビデオ見つかったら見せてください
でうちの社員何も映ってないですね、場所だけ提供しただけあれはやっぱりどっかに紹介できたんですよね、
大げさなことやる割に本当に数秒しか映ってなかったり、
ね、今日もあれじゃないですか、これ編集したら私のトークほんとちょっとしかカットライブカットされて、本当一言二言で終わってんじゃないですかね
多分私とタカさんの声がなくなって部長だけにな
った、いやそれはちょっと恥ずかしいですね
初めと最後の挨拶だけですか
部長のワンマンションだった
おいやそれはそれでまた面白いかとは思うんですけども、
ね、話し出すとキリがないですからね、もう仕事がやっぱり話好きですからね、
あ、まあ、本当に仕事以外でもいろいろ飲み連れてってもらったり、
話はね大変 えないんですよね。
飲みに行って隣にねちょっと香水匂いのいる人がいるともう口止まんないです
からね。それ以上はちょっとやばいんで、またね家庭問題にも発展しかねないんで
口だけです。
やばいやばいやばい。
もうだ営業の勉強ですね。
なるほど。じゃあ綺麗にまとまったところで。さてまあ残念なんですが、まあちょっとお時間の方が来てしまいましたということで、とりあえず今日はこの辺でということで、はい、
まだ話足りないんじゃないですか。
まだね、どんどん
触りだけ、
うん、言葉が出てきそうですね。
じゃあ
次回撮っときましょう。
いや次回っていうよりもこの後の打ち上げで。
そうですね。言えないようなことがもろに言えるかもしれない。
馬車道ですか。
あ、そう、馬車道の思い出したんだけど、以前相模原行った時、馬車道って出てたじゃないですか。はいはいはい、俺、横浜の馬車、館内の馬車道かと思ったんですよ。
はい、
だから違ったんですよね。
そうなんです
。レストランの馬車道だったんですね。はい、だから俺途中で、あれ自分でなんか、あんで言葉がちょっとおかしかったなって、私思い、恥ずかしかったですけど、
ね。部長が好きなのは、館内の馬車道。
そうです、そうです、
はい。我々が好きなのは、レストランの馬車道。馬車道。
はい、ということで、はい。では、松原部長、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございます。またいろいろと、可愛がってくださいました。
またまずいこと。これからもよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、はい、本当に今日はありがとうございます。うちの宣伝しちゃいまして、すいませんです。
はい。
今年も元気に。今年はまだ。今年ももう終わりじゃん。
社長、どうでしたか今日は。まあ、急にこういうことになっちゃいましたけれども。
楽でいいですね。
はぁ、
いつもいや、カツカレーの方は、こっち考えてる間にどんどん次の話いっちゃうんで、もう頭がついていかないです。
いや、でもいいじゃないですか。周りのね、両手に花っていうか、まあ、こっちはもう、
それは嬉しい。
両手に豚みたいな。
え、それは、
ね。すいません部長、これでなんか
ああ
これで来なくなる、すいません、
この後が
ああやばいな、これで工場の方になんか物持ってこらんなかったらごめんなさい、工場長ごめんなさい。
工場長ごめんなさい。
いやいやいや、でも結構ね、私もこう今まで全然知らなかったようなそういうお話っていうのは聞けたんで、結構面白かったんですけども
。もう緊張している部長面白いです。
いや、本当ね、緊張してますね。
そっちの方ですか、面白かったな。ですね、それでですね、今後の裏猫の尻尾の方の予定なんですけれども、
はい、
年内の更新は今回が終わりです。
はい。
はい。で、次回は1月1日に猫プスペシャルとして、はい、特別ゲストをお迎えしての更新となります。
はい、すごいですよ。
そのゲストというのはですね、ある時はフリーライター、またある時はイベントプロデューサー、ある時はスタントマン、ある時は司会者、ある時は専門学校講師、ある時はテレビ&ラジオパーソナリティ、そしてある時は声優。しかしてその実態は、仕事をしてみなければわからないというマルチな活動をされています、ショッカー大野さんが、来ていただけるというそういう予定でおります。はい、
すごいですよね。ショッカーさんといえば石森章太郎さんのマネージャーをやられてた、ね、石森章太郎さんにショッカー大野っていう名前をつけてもらったという方で、特撮系には非常に詳しいだけではなく、そういう方たちと の進行も非常に多く方ですから、
よくお話聞くのがたまにそういう特撮ショーみたいなところに行って、司会をやったりとか、結構精力的にそういう面では活動されてますよね。
そうですね。8月の7月か、アニソンカーニバルっていうのありましたけど、 あの時も結局、ね、まあ、司会もやっていただき、実際 その交渉ごとや取りまとめはかなりショッカーさんの力でやっていただいたんで、はい、
まあ、ショッカーさんがいなかったら今頃アニソンカーニバルはっていうぐらいの
そうですね、
あ、
はい、お楽しみです。
まあ、そうですね、まあ、どんな話が聞けるのか、まあ、落とす気分でできるのかどうかっていうのもちょっと楽しみなんです
けど。1月1日に誰がアップするんですか。
あ、すいません、音響さんよろしくお願いします。
ご自宅であげてください。
自宅から
自宅から
ということで、猫の尻尾は1月1日はお休みですから、
はい、間違っても
来ないように
入校し受け付けてませんので、その辺はよろしくお願いします。
ホームページは更新されてても会社は閉まってますからね。
一応1月8日までお休みいただく予定でいますので、はい、
それではまた次回お会いしましょう。